皆さん、こんにちは。I think today Rui-san is going to translate in English. So if you'd like to listen、to the message in English,、please go sit、where Rui-san is sitting.、今日は Rui-san が通訳をしてくださいます。いつも心から感謝をしたいと思います。今日でこの私たちはマタイの福音書を読み始めているんですが、このマタイの福音書の2章がですね、ちょうど終わります。とてもタイミングが良かったなと思うんですね。というのは、来週から、まあ、正確に言うと今週の水曜日から、受難節というものが始まります。イエス様の十字架への道のりを特に、覚えて、過ごす、そういう、私たちクリスチャンにとっては、クリスマスあるいはクリスマス以上に大切な期間が間もなく始まろうとしているので、来週からはマタイの福音書を少しお休みして、その受難節のテーマに沿った御言葉を読んでいきたいと思います。まあ、その前に今日はこのマタイの福音書の2章を最後まで、読んでいきたいと思います。一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんとご一緒に見てまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今から私たちはこのマタイの福音書の2章の最後のところを読もうとしております。主よ、どうぞ今日もこの語る者の口を清めてくださって、あなたの御言葉を語ることができますように、どうぞまた私たちの心を開き、私たちに聞く耳を与え、あなたの御言葉を悟ることができますように、そのあなたの御言葉を通して私たち一人一人の魂と霊を豊かに養ってくださいますように、どうぞこの礼拝を最後まであなたが共にいて、また導き祝してください。また今日この場に来ることのできなかったお一人お一人を、主をどうぞ心に留めてくださって、あなたのその御手を持って今日も守り支えてください。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは早速マタイの福音書の続きですね、今日は2章の19節から23節のところを見ていきたいと思います。前回のところを少し振り返りながら、思い出しながら見ていきたいと思うんですが、前回のところでヘロデによるですね、この幼児の幼子の殺害計画を見つかりによって知らされたヨセフたちは、その主の使いの指示に従ってエジプトに逃れておりました。するとしばらくしてまた主の使いが彼の夢に現れて、言いました。20節のところから、立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にました。そこでヨセフたちはそこを立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った、帰っていったということが記されています。そしてイスラエルの地に戻ったヨセフたちは、当初おそらくベツレヘム、あるいはエルサレム近郊、いわゆるユダヤ地方と言われるところに定住を試みたようなんですね。もちろん前回御使いに言われてエジプトに逃れる前もベツレヘムに彼らは暮らしていたようでしたので、そこに戻ろうとしたのかもしれません。あるいはそのベツレヘムという町がダビデゆかりの町、預言者の言葉にもあるように救い主、救世主、メシアはダビデの町から出ると言われてましたので、自分たちに与えられたこの子が、メシア救世主だって言われてますから、やっぱり、このベツレヘムで育てることがふさわしいんじゃないか、おそらくそんなふうに考えて最初は、ベツレヘムあるいはエルサレムの近くの町に彼らは住もうと、したんだろうと思うんですね。ところが彼らはその計画を諦めざるを得なくなってしまいました。22節、しかしアケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行ってとどまることを恐れた。そして夢で戒めを受けたのでガリラヤ地方に立ち退いた。 書かれています。ヘロデ大王の死後、彼が統治していた国は3人の息子によって分割分けて統治されることになりました。その中でユデア地方を引き継いだのが、今日のこの22節に出てくるアケラオという人物だったんですね。で、このアケラオという人は、この3人の兄弟の中でも一番残忍な性格で知られていました。そのお父さんヘロデの血を一番引いてたのかもしれないです。ある意味、お父さんのヘロデ大王よりも残酷残忍であったと、まあ、言われています。即位して間もなく自分に反対をした、3000人余りを処刑した。もうその3000人という数が、ね、正確かどうかちょっと分かりませんが、少なくともすごくたくさんの人をですね、即位間もなくして、次々処刑していったということが記録として残っています。そしてこのアケラオという人はですね、あまりにも残虐が過ぎた、その統治の仕方がですねあまりにもひどかったので、住民からですね、訴えられて、ローマ帝国に訴えられて、そしてローマ帝国も、もうこれはちょっと黙ってられない、あまりにもひどすぎるというので、即位して、8年10年かな余り経った頃に、結局退位させられてですね、田舎の方に、まあ、いわゆる左遷ですね、左遷させられてしまう、まあ、それぐらいひどい、ローマ帝国から見てもとても任せておけない、ひどい残虐な彼は王様だったということが、まあ、歴史の記録の中に残っているんですね。まあ、そういう状況でしたので、ヨセフたちはその危険なユダヤ地方を避けて、ベツレヘムからは北の方に約150キロ離れた、かつて自分たちが住んでいたガリラヤ地方のナザレという小さな町に落ち着くことになりました。そしてマタイは今日のこの箇所でも、この出来事が預言者たちの言葉を通して言われたことが成就するためであった、それが神様のビジョン、神様のご計画だったんだということを読者に強く訴えかけているんですね。けれどもマタイがここで引用している言葉、この方はナザレ人と呼ばれるって書かれてますよね、23節のところに。実はこの言葉っていうのは旧約聖書のどこにも出てこないんです。一生懸命どこに書いてあるのかなと思って探したことがあるんですけど、どこにもこの言葉は出てこない。これまでマタイが引用した言葉は全部旧約聖書に出てきたんですけれども、今日の言葉はどこにも出てこないんですね。私たちクリスチャンは、基本的には聖書は誤りなき、神の言葉である、まあ、信じているわけですよね。そういうふうに信じている人にとっては、ある意味つまずきになりかねない、ようなことですよね。書かれてないことをマタイは言ってる、預言者がこう言ってた、どこにも書いてないのに。どうしてマタイは、まあ、ある意味、つまずきになりかねないようなこの旧約聖書には記されていない言葉をまるで旧約聖書の預言の成就であるかのようにここに書き記したんでしょうか。神様はどうしてマタイにこの言葉を書かせたんでしょうか。実はこの旧約聖書には出てこないナザレという町にですね、神様の深い意図目的が秘められている、隠されているんですね。で、今日はこの秘密をですね、皆さんと一緒に解き明かしていきたいと思うんです。また3つのポイントに絞っていつものようにお話ししたいと思うんですが、まず第1番目に私たちが覚えたいこと、それは神様の言葉遊び、ダジャレを理解しなければいけないということなんです。皆さん、神様はダジャレなんか言わないと思うでしょ。結構言うんです。神様、聖書をよく調べるとですね、神様はいろんなところでジョーク、まあ、ジョークっていうのはちょっとおかしいかもしれませんけれども、言葉遊びですね、いわゆる、布団が吹っ飛んだとか、そういう、まあ、ダジャレですよ、親父ギャグみたいなことを実は神様聖書の中で結構言ってるんですね。それをまず私たち理解する必要が、この謎を解き明かすためには必要だっていうことなんですね。で、皆さん今もし 聖書を手にお持ちでしたら見ていただきたいんですが、聖書のページの一番下のところには、いわゆるこの各節、聖書の節に関連した他の聖書箇所とか、あるいはその御言葉に関する説明や補足をこう記したいわゆる印書、引いて照らし合わせると書いて印書と呼ばれる、便利な機能がですね、ついていると思うんです。小さな聖書を使っている方はそれがついてない人もいると思うんですけれども、大体中型よりも大きい聖書であればその印章というものがついていると思うんですね。で、新約聖書の中にたびたび出てくるこの旧約聖書の引用も、実はこの機能を利用すればですね、すぐに見つけることができるんですね。それでは早速この機能を使って、今日のこのマタイが引用したとされるこの言葉を旧約聖書から探してみたいと思います。でこの聖書の下の部分のちょうど23節というところを見ると、その中にこの参考の四角で3と書いてあって、イザヤですね、イザヤの11章の1を参照してくださいが書かれていると思うんです。皆さん見つけたでしょうかね。その印象のところにイザヤのこれは11の1に関係した言葉ですよっていうことがわかるわけですね。でその箇所開いてみましょう。その箇所を開いてみると、こんなふうに書かれています。イザヤの11章の1節、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。マタイはここから引用した。おかしいですよね。どこが一緒なんでしょうか。この箇所をそのまま読んだだけでは、一体どこがマタイの23節に引用されているのか私たちにはわからないんです。見当がつかない。ところがこれをヘブライ語で、ヘブル語で読むと、なぜこの箇所が引用箇所として記されているのかが実はわかるんですね。で実はここで使われている若枝という言葉がありますけれども、この若枝という言葉とナザレという言葉をヘブル語で書くと同じスペルになるんです。正確に言うとナザレという町の方が一文字ちょっと多いですけどね、それ以外は全部同じヘブル語のスペルになるんです。ですから日本語で、英語をどうやって訳すかちょっとルイさんに任せたいと思うんですが、日本語でこのニュアンスが伝わるようにあえて訳すとしたら、ナザレっていうのは若枝村っていう感じです。若枝村っていうふうに聞こえるんです。でナザレ人というのは若枝人、若枝の人、若枝村の人、あれは若枝だ、エドモントニアン人みたいにあれは若枝だ、そういうふうに、音としては聞こえるんですね。でさらに若枝という言葉は旧約聖書では約束の救世主、いわゆるメシアを指す言葉として使われる言葉なんです。若枝という言葉が出てきたら、それはすなわち約束の救世主、メシアを指す言葉なんですね。つまりナザレ人、若枝の人というのは約束のメシア、救世主を指す意味する言葉だということが分かる人には分かるんです。また、このイザヤの11章1節に戻りますけれども、ネカブって言葉が出てきますね。ネカブというのはいわゆる切り株のことです。切り株、つまりその木が一度切り倒されたということを物語っています。その一度切り倒され死んだ木から再び新芽が生えて、その根から若枝が出て実を結んだ。これは直接的にはイスラエルの復興の約束の予言の言葉なんですが、究極的には主イエス・キリストの十字架の死と復活、またその御業を信じて救われる人々の姿を予言した言葉。エッサイの根株から、一度切り倒され一度死んだその根株から新芽が再び生え、その根から若枝が出て豊かな実を結んでいく。 これはまさに十字架で死によみがえったイエス様、またそのイエス様を信じて救われていく私たちの姿を予言した言葉なんですね。マタイはナザレ人という言葉の中にこの旧約聖書で約束された若枝、救世主メシアを重ねてこの23節の言葉を記したんだろうと思われるわけです。けれども世の中にはですね、このいわゆる言葉遊び、まあ、ダジャレがですね通用しない人たちっていうのがいますよね。ダジャレを言ってもそれをもう大真面目に受け取っちゃって、全然意味が分かってない、いう人がいます。イエス様の時代にもそういう人がいたんですね。次に私たちが注目した2番目のポイントはこのナザレという言葉につまずいた人たちについてです。イエス様がベツレヘムではなくてナザレで育ったという事実は、後々になって人々の信仰を試すリトマス紙のような役割を果たすことになりました。皆さん開かなくても結構ですが、例えばヨハネによる福音書の1章46節には、後にイエス様の弟子になるナタナエルという人がイエス様の出身地というかね、生まれ育ったそのナザレという町の名前を聞いてですね、ナザレから何の良いものが出るだろうと、ある意味否定的な反応を態度を取ったことが記されています。また同じくヨハネの福音書の7章を開いていただく、まあ、開かなくても結構ですよ、開いていただくとですね、そこにはいわゆるパリサイ派、イエス様と激しく対立したパリサイ派と呼ばれる人たちを中心にですね、ナザレのあるガリラヤ地方からはキリストも預言者も起こるはずがない、まあ、そんなふうに彼らは言ってイエス様のことを信じる人々、イエス様に従っていこうとする人々を聖書を知らない、律法を知らない、無知な愚かな人たちだ、軽蔑している場面が出てくるんですね。ナザレから救世主が出てくるわけないじゃないか、それを信じているあの人たちは聖書を読んだことがない人たちだ、聖書を何にも知らない愚かな人たちだ、まあ、そういう人たちをバカにする、そういう場面が出てくるんですね。まあ、そういったパリサイ派のような人たちにとって救世主っていうのはあくまでもベツレヘム、あるいはエルサレムからですね華々しくこうデビューするのであって、なんかどんくさい聞いたこともないようなガリラヤの地方のナザレなんていう町の、それも田舎の大工のせがれがね、救世主であるはずがない、そういう先入観、思い込みに彼らは囚われ縛られていたということ。そしてイエス様を前にしてもイエス様の奇跡を見てもイエス様の言葉を信じることができなかった。自分が正しいと思っている人は人の話を聞かないですよね、はい、これは私は自分も含めてそう思うんです。自分が正しいと思っているとですね、例えばこう口論なんかしている時にもいかに自分が正しいかっていうことを説明するので一生懸命で、相手の話なんかほとんど聞いてないですね。で、自分が正しいと思っている人はやっぱり神様の声も聞かないです。なぜならば自分の中ですでに答え持ってるからです。あとはその自分が正しいと思ってる、正しいと思い込んでいる答えにどう辻褄を合わせていくか、自分の答えは絶対変えないんです。あとはだからその自分の答えにどう聖書辻褄を合わせていくか、それがパリサイ人あるいは律法学者と呼ばれた人たちの聖書の読み方であり聖書の研究の仕方だったんですね。もしかしたら私たちも気をつけないとそんな風に聖書の御言葉を読んでいることがあるかもしれません。けれどもそれではどこまで行っても神様の御心にはたどり着くことができません。約束のメシアがもたらす救いとは一体何なのかについても、イエス様がどうしてベツレヘムではなくてナザレという町でお育ちになったのかも理解することはできません。確かに彼らは熱心でした。聖書を暗記するぐらい彼らは熱心でした。でもそれはどこまで行っ でも自分のための熱心さ、自分を正当化するための熱心さ、自己中心の熱心さに過ぎませんでした。それが彼らの罠となり、ナザレ人イエスにつまずいた一番の理由でした。一箇所聖書を開きたいと思います。もし聖書をお持ちでしたら、開ける方は一緒に開いていただきたいと思うんですが、第一コリントの1章18節から25節の言葉、第一コリントの1章の18節から25節の言葉です。お読みします。18節から、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。十字架の言葉、イエス様がお語りになった言葉、またイエス様について証しをする聖書の言葉は、滅びに至る人々には愚かなものであっても、救いを受ける私たちには人々には神の力であるということ。今日私たちが聞く御声、御言葉が私たちにとって神の力となるように、私たちも信じて祈って求めていきたいと思います。最後にもう一つだけ、イエス様がその生涯の大半を過ごされたこのナザレという町について考えてみたいと思います。ナザレという町のあったガリラヤ地方について、旧約聖書では次のように描写をしています。同じくイザヤ書なんですが、イザヤ書の9章1節の言葉です。イザヤ書の9章の1節の言葉、次のように書かれています。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。ゼブルンの地とナフタリの地というのは、まあ、聖書の後ろの方にこう地図がねついている、聖書をお持ちの方は見ていただくと分かると思うんですけれども、まあ、年代によってねいくつか同じ場所の地図がありますけれども、12部族に分割された時代、このナフタリ、ゼブルン、それからナフタリの地というのはイエス様の時代の地図と見比べると、そこはちょうどガリラヤ地方と呼ばれるところと重なると思うんですね。そこには苦しみと闇と恥ずかしめがあった、このイザヤの9章の中には記されてますね。苦しみと闇と恥ずかしめがそこにあった。実際このガリラヤ地方というところは、いわゆるアッシリア帝国をはじめとしてですね、度重なる外国、異国の侵略を受けた地域でした。そしてそのことによって、まあ、イエス様の時代には、まあ、サマリアもそうなんですが、サマリアと並んでいわゆる辺境の地、異邦人の地として、特にベツレヘムやエルサレムのあるユダヤ地方の人々からは軽蔑されていた、遠い辺境のもう外国人の、土地だというふうに 見下されていた、そういうところでした。純潔を失った、イスラエルの民として純潔を失った人たち、神様から見捨てられた人たちとして同胞からも、そしてそこに住む他の異教徒たちからも差別される、まあ、そういう状況にあった。そのような土地柄でイエス様は地上生涯の大半にあたる30年近くを費やされたということ。30年、イエス様はそういうところで過ごされた。私たちの多くはその後の日々、いわゆる後生涯と呼ばれるイエス様の最後の3年間のみに注目しがちですよね、まあ、実際聖書はその3年間を中心に私たちに伝えてますから、私たちはこの最後の3年間のところはよく、見るんですけれども、救い主イエス・キリストの原点、救い主イエス・キリストの本質というものは、むしろこのガリラヤのナザレで過ごした30年間の中にある。この30年間の中で培われたというか、もたらされたというか、準備がなされたと言っても過言ではないと思うんですね。もちろんイエス様の最後の3年間はとても重要なんです。でもその3年間があるのは、その前にこの30年をナザレで過ごしたというイエス様の人生があるということを私たちは今日覚えたいと思うんですね。イエス様はこの30年間ただ時が来るのを待っていたわけではありません。異邦人の地と人々からバカにされ揶揄され、そして苦しみと闇と恥ずかしめに覆われていたこの土地で、そこに暮らす人たちと一緒に30年余りイエス様は過ごし歩まれました。もちろん神様は全知全能のお方ですから、そんなことをしなくたって私たちの全部ご存知なんですよね。私たちと同じとこ別に歩かなくたってイエス様、神様は初めから全部ご存知のお方なんですよね。それなのにあえてそのようにしてくださった、あえて30年も過ごしてくださったんです。様子を見るだけだったらね、3ヶ月でもいれれば十分じゃないですか。でもイエス様は30年もわざわざ過ごしたんです。そうしなくたって分かってるのに、あえて30年も費やしてくださった、分かっているのにもっと私たちを分かろうとしてくださった。30年もかけて、本当に悪いのは私たちの方ですよね。悪いのは罪を犯して神に背を向け神に背いた私たちの方なのに、ご自分を無にして神としての姿栄光をお捨てになってまで私たちに寄り添って、私たちの弱さを理解しようとしてくださった。それも30年もかけて。皆さんの中でこのある一人の人を理解するために30年もかけた人いるでしょうか。もう大体ね、もう1週間1ヶ月も付き合えばその人はもう大体わかるみたいなね、私たちはそういう感じだと思うんです。イエス様は30年も費やしたんです、私たちを本当に理解するために。いや、分かってるのに、もっと分かるために30年費やしてくださった。私たちは時々慰めの言葉に腹を立てることがありますよね。慰めの言葉に、それは自分と同じ苦しみを味わったことのないものに何が分かるんだっていう気持ちがやっぱりどこかにあるからだと思うんです。まあ、その人がどんな、例えばすごいお金持ちの人がね、あなた貧乏でかわいそうだね、お金をポンとくれる、まあ、僕なんか喜んでもらっちゃいますけどね、まあ、でも内心は嫌ですよね。お前はいい暮らし今までして苦労したことないから私の気持ちなんかわからないって、まあ、普通だったら思うんじゃないでしょうか。あなたは私みたいに家族なくしてないじゃないか、あなたに私の気持ちがわかるか。その慰めの言葉に対して私たちはそれを怒りで返してしまうことがあると思うんです。お前に何がわかるんだ。でもイエス様は違いました。イエス様は違う、そうする必要はなかったんですよ。でもイエス様は違う、イエス様は私たちにとって 本当の慰めになるために、私たちにとって本当の癒し主になるために、必要がないのにあえて傷を受けてくださった、私たちの救いとなるために、そうする必要はないのにあえて捨てられてくださった、私たちが神の子となるために、神の子としての栄光をあえて自分から十字架に捨ててくださった、全部私たちのためです、全部私たちのために傷を受け捨ててくださった、この方はインマヌエルと呼ばれる、マタイの最初の方を覚えているでしょうか、インマヌエルと呼ばれる、インマヌエルというのは私たちと共におられる神という意味ですって書かれてますよね、私たちと共におられる神というのはそういうことです、ただ物理的にそばにいるってことじゃないんです、私たちと共にいる、それは私たちの本当の慰め主、私たちの本当の癒し主となるために、その必要はないのに神としての在り方栄光を捨てて、私たち以上に傷をその身に受けてくださった。ヘブルの4章15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません、罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ナザレ人イエスというこの言葉の中には、私たちの救いのために虐げられて罵られて、そしてついには十字架につけられることになる救い主メシアの姿、その苦難が予告されているということ、けれども同時にその苦難はやがて異邦人のガリラヤは光栄を受けたという言葉で結ばれるということ、私たちは心に留めたいと思います。確かにガリラヤは恥ずかしみを受けました、そこには苦しみがあり闇があるところでした、しかしその地はイエス・キリストによって光栄を受けたと呼ばれる地になる、そのことを私たちは心に留めながら、受難節を今週ですね迎えていきたいと思います。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたはあなたの受けた打ち傷によって、あなたが受けたその恥ずかしめによって、私たちは癒され、私たちは救われ、私たちの罪は許されました。主よ、どうかそのことを私たちがもう一度心に留めることができますように、ナザレ人と呼ばれたイエス様、人々から蔑まれたイエス様、しかしそのお方こそ若枝であり、私たちにとって誠の救い主でありました。主よ、どうぞこの神様の誠の愛が、誠の救いの道が、一人でも多くの方にこの受難節を通して届けられていくことができますように、あなたの御霊をもって豊かに祝福し導いてください。すべてをあなたに御手に委ね、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。